その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。おはようございます。今年は11月27日の日曜日からアドベント、日本語で対抗節と呼ばれる、期間に入っています。皆様もアドベントという言葉を聞かれたことがあると思いますが、これはどういうものでしょうか。アドベントという言葉はラテン語から来ています。来臨とか到来という意味で、天地を作られた誠の神様が旧約聖書の時代からずっとイスラエルを通して約束しておられたメシア、つまり待望の全世界の救い主キリストが世に来られることを意味します。それが神の御子イエスの誕生を祝うクリスマスを待ち望み、クリスマスに備えるという意味で使われるようになりました。5世紀頃にはクリスマスの4回前の日曜日からクリスマス前日までをアドベントとして守る習慣が定着したようです。先ほどお読みしましたルカ福音書の2章の25節以降にはシメオンという人のことが伝えられています。この人はイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。要するに神様が使わされる救い主の到来をずっと待ち望んでいました。また先ほどは読みませんでしたが、ルカ福音書2章の36節以降にはアンナという女性が幼子イエスにお会いして神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々みんなに幼子のことを話したとあります。この2人に代表されますように、全世界の救い主の来臨を熱心に待ち望む人々がユダヤ人の間では絶えなかったことがわかります。こういう聖書の記述を読みますと、後の教会の中にイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスを心から待ち望み、それに備えるための習慣が生まれてきたことはよく理解できます。良い習慣だと思います。それでアドベントの期間ですが、ヨーロッパではいろいろなことが行われてきました。例えばアドベントリースとかアドベントクランツと呼ばれる常緑樹の枝を丸い形にまとめたものの上に4本のろうそくを立て、アドベントの期間中日曜日ごとに灯すろうそくの数を増やしていく習慣があります。これは今もよく見られます。今ではどれぐらい守られているのか分かりませんが、この期間には結婚式をしないとか断食の時を持つという習慣もあったそうです。また子どもたちの楽しみのためにアドベントカレンダーというかわいいカレンダーを作る習慣もあります。ドイツではアドベントの日曜日ごとにシュトレンと呼ばれる菓子パンを薄く切って食べるという楽しい習慣もあるそうです。シュトレンの形とお砂糖で覆われた外見は幼子の主イエスキリストが純白のマントで包まれていたことに由来するなどと言われています。 4,5 年前だったと思います。キリスト教のある冊子に一人の牧師の書いたそんな内容が心に残っています。留学中だったか旅行中だったかは忘れましたが、 彼が滞在したヨーロッパのある地域では、アドベントの時期に鉢植えのクリスマスの愛らしい花が各家の出窓の外に置かれるそうです。しかしなぜ窓の外なのでしょうか。家の中に飾るのが普通ではないのでしょうか。そんな疑問を人々に向けたところ、窓の外に花を置くのはイエス様を我が家にお迎えする印なのですという返事が返ってきました。この人は痛く感心したと書いていました。家族みんなで家の中へ心から神の御子、救い主イエス・キリストをお迎えするというその経験で温かい優しい心が私も素晴らしいと思いました。以上申し上げたようなアドベントの習慣を私たちも守らなければならないというのではありませんけれども、より敬虔な思いで、そして神様の愛に感謝し喜ぶ気持ちでその期間を家族や友人と過ごし、クリスマスを熱い思いで待ち望む、その姿勢はなんと尊いかと思います。キリスト教の伝統のうちに見られるこうした姿勢に今日の私たちもぜひ見習いたいと思います。そしてもう一つ、近くの山の頂を見つめつつ、そのさらに向こうにあるもっと雄大な山を目指して進むように、毎年クリスマスを待ち望み、それに備えることを通して、もっと先の、つまり世の終わりに救い主イエス・キリストがもう一度来られ、罪深いことや争いや混乱の絶えない今の世界を終わらせ、神様の支配と究極の平和を確立されるその時を仰ぎ、しっかり私たちも備える、アドベントにはそんな大切な意味もあります。そんなことも心に留め、残り1週間となりました今年のアドベントの時を過ごしたいと思います。